今朝皆さんと続けて見ていきたい御言葉、それはテモテへの手紙第1、3章です。テモテへの手紙第1、3章です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。私たちは霊的リーダーのあるべき姿、特に監督とその資格について、これまで7回にわたって考えてきました。でもそれも今日で一区切りです。今日皆さんと一緒に6節7節を通して監督の最後の資格を学んだら、来週からは今度は執事について、執事とはどのような存在なのか、またその資格とは一体何なのかを8節から学んでいきたいと思います。と思われた方もいるかもしれません。ある方にはつい先日、このシリーズももう少し7節で終わりですねというふうに声をかけられました。皆さん忘れられてるかもしれないんですけれども、このシリーズは3章全体を見ていきますので、続けて霊的リーダーの大切さについて共に考えていきたいと思います。で、これから私たちは残された2つの監督の資格を見ていくわけなんですけれども、その前にここまで学んできた内容を今一度思い返してみてください。これまで私たちは13個の資格を見てきましたけれども、どうでしょう、皆さんは聖書がどのような人物を教会の霊的リーダー、監督として求めているのか、そのことが以前よりもはっきりと理解することができてきたでしょうか。振り返ってみれば、まず一番最初の資格として私たちが見たもの、それは非難されるところのないことでした。監督はその歩みのうちに周りの人から責められ続けるような、そんな明らかな罪や問題が見出されない人物であることが求められていました。二つ目の資格として挙げられていたのは、一人の妻の夫であることでした。監督はキリストが愛を示されたように、心から自分の妻を愛し、性的な清さを保つ人物であることが求められていました。三つ目の資格として挙げられていたのは、自分を制することでした。監督は自分の欲求や感情、周りの状況といったものに振り回されたりすることのない慎重な人物であることが求められていました。4つ目の資格として挙げられていたのは、慎み深いことでした。監督は置かれた状況にあって、主に喜ばれることが何なのかを考え、御言葉から冷静な判断を下せる人物であることが求められていました。5つ目の資格として挙げられていたのは、品位があることでした。監督はその生き方が御言葉によってきちんと整えられた人々から信頼や称賛を受けるような人物であることが求められていました。6つ目の資格として挙げられていたのは、よくもてなすことでした。監督は親しい人にだけでなく、すべての人に対して普段愛や憐れみというものを示す関係にはないような、そんな見知らぬ人に対しても犠牲を払って、その人の必要を満たそうとする人物であることが求められていました。7つ目の資格として挙げられていたのは、教える能力があることでした。監督は御言葉の真理を分かりやすく人に伝え、その真理を持って羊を導いたり、敵から守ったりすることのできる教える賜物を持った人物であることが求められていました。8つ目の資格として挙げられていたのは、酒飲みでないことでした。監督はお酒に支配されるのではなく、自分を正しく制することができる人物であることが求められていました。9つ目の資格として挙げられていたのは、暴力を振るわないということでした。監督は自分の思い通りにならないことがあったときに、怒りや憤りに任せて仕返しするのではなく、 自ら進んで許しを実践する人物であることが求められていました。10個目の資格として挙げられていたのは温和であることでした。監督は自分の権利をいつも主張するようなものではなく、どんな相手であろうと忍耐をもって親切に接する人物であることが求められていました。11個目の資格として挙げられていたのは争わないことでした。監督は人との争いを避け、平和を築くことを熱心に追い求める人物であることが求められていました。12個目の資格として挙げられていたのは金銭に無欲であることでした。監督はお金を愛するものではなく、神様を何よりも愛し、この方のうちに満足を見出した歩む人物であることが求められていました。そして13個目の資格として挙げられていたのは自分の家庭をよく治めることでした。監督は家族の先頭に立って犠牲的な愛を持って世話をする、そんな人物であることが求められていたわけです。こうして御言葉は神の教会を導いていくリーダーに対して、家庭や周りの人との関係、また自分自身の歩みに関することなど、具体的でまた明白な霊的基準というものを設けていました。教会全体の模範となる監督というのは非常に大きな責任を負っていたわけです。だからこそ、まず何よりも私を含め教会の長老たち一人一人がこの全ての面において主の前を忠実に歩んでいるのかということ、その基準に照らし合わせながら吟味するということ、そのことが必要でした。しかし同時に、これらの基準というのは成熟を目指している私たち一人一人が追い求めていく目標でもありました。私たち一人一人の目標だったわけです。だとすれば、どうでしょう。御言葉の教えている霊的に成熟したものの姿というものがどのようなものなのか、また自分自身がどの部分においてその姿からかけ離れているのか、どこに弱さを覚えているのか、そのことも以前よりははっきりと見えてきたでしょうか。今日は残された最後2つの資格を6節7節から見ていきますけれども、これらの資格も自分の歩みと照らし合わせながら考えていきましょう。そしてもし成長しなければならない部分が自分のうちにはっきりと見せられたのであれば、御言葉がそれを教えてくれたことに感謝して、主の助けにより頼みながら目標を目指して共に歩んでいきましょう。では早速ですけれども、今日の内容を実際に見ていきたいと思うので、いつものようにまず御言葉をお読みします。もう一度3章の1節から7節のところを見てください。人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実です。ですから監督はこういう人でなければなりません。すなわち非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し、慎み深く品位があり、よくもてなし教える能力があり、酒飲みでなく暴力を振るわず、温和で争わず、金銭に無欲で、自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人です。自分自身の家庭を治めることを知らない人がどうして神の教会に世話をすることができるでしょう。また信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためです。また教会外の人々にも評判の良い人でなければいけません。そしりを受け、悪魔の罠に陥らないためです。さて、監督の15個の資格としてパウロが14個目に挙げていたもの、それは信者になったばかりの人でないことでした。信者になったばかりの人でないということ、そのことが6節に記されていました。書いてましたよね。また信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためですって。では 皆さん、信者になったばかりの人というのはそもそもどのような人物のことを指しているんでしょうか。でこの信者になったばかりの人という言葉ですけれども、これはもともと新しいとか未熟なを意味するネオスと、成長する、生まれるを意味するフオの2つのギリシャ語が結びついてできている言葉です。新しい、未熟なという言葉と、成長する、生まれるという言葉、これら2つの言葉が組み合わされてできているわけです。そしてこれら2つを組み合わせて、新しく生まれた、まさに成長を始めた人、そういったものを表しているわけです。新しく生まれた人って、要するに信者になったばかりの人っていうのは、キリストによって救われ、新しい歩みを始めたばかりの人、霊的に未熟な人物だということです。まだ神様のことも御言葉のことも自分自身のことすらもほとんど何も知らないような、そんな信仰の赤ちゃん、霊的な成熟さに欠けているようなもの、そのものを指していました。そしてそのような信仰の幼い人、もっと言えばまだその準備が、リーダーになるその準備が全然整っていないような、そんな人が教会の監督にはならないようにと、そうパウロはここで訴えていたわけです。たとえどれだけその人に素晴らしい才能や能力があったとしても、どれだけその人がキリストに熱心で御言葉を求める人であったとしても、救われて間もない人を教会のリーダーには選ぶことがないようにと。では皆さん、一体なぜパウロは救われて間もない人を教会のリーダーにすることを良しとはしなかったんでしょうか。霊的に未熟なもの、そのものが監督になることにはどんな問題があるんでしょうか。パウロはどうしてそれが危険なことなのか、その理由を6節の続きに記していました。もう一度6節を皆さん見ていただくと、6節の後半部分のところでこうありました。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためですって。なぜ未熟なものが監督になるのが問題なのかって、簡潔に言えばそれは霊的に幼いものが監督に選ばれることによって、その人のうちに高慢さが生み出される危険性があるということでした。霊的に未熟なものが監督になることによって、その人が高慢になる危険性があるからでした。でここで皆さんに注目してほしいのが、高慢になってというふうに訳されている言葉です。高慢になってって、でこれは非常に興味深い言葉で、この言葉の語源には煙という意味があります。煙です。そしてここから思い上がるとか、うぬぼれる、高慢になるといったふうに用いられるわけです。でも皆さん思いません？この煙というのと高慢さという、この2つの関係って非常に分かりやすいって思いません？考えてみてください。プライドにあふれてる人ってどんな人です？そのような人は自分自身の考えであったり思いというもので膨れ上がっていたりします。自分の価値観こそが正しいんだとそううぬぼれていたり、何よりも自分のことが一番なんだって、そう自分のことを優先するがあまり現実が見えなくなっていたり、正確な判断ができなくなっていたりするわけです。まるで煙がその人の視界を覆って、先が見えなくなっているかのように、高慢な人っていうのは自分のプライドが妨げとなって、見るべきものが見えなくなっているということです。プライドというものは煙のように見るべきものを見えなくさせるんだって、 またもっと言えば、プライドというものは私たちがいつも覚えているべき神様を忘れさせるようなものなんだということ、そのことも御言葉を教えています。だからこそ危険なわけです。申命記の 8-14 のところを見てみると、申命記の 8-14 のところでこのように記されていました。あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れる、そういうことがないようにって書いてました。心が高ぶり、あなたの神主を忘れることがないようにって。だからこそパウロはその危険性をよく分かってたわけです。高慢になるということ、霊的に未熟なものがリーダーになるというのは高慢さを生み出してしまうって。だからそのような霊的に未熟なものがリーダーになることを良しとはしませんでした。でもちろんこのプライドというものが未熟なものだけに関わる問題ではないことはもう明白です。でも未熟なものにとってプライドというものが非常に厄介な問題だということも私たちは想像できると思います。例えばもし御言葉であったり神学であったり、正しい神学であったりをほとんど知らないような人が教会の監督に、教会のリーダーになったとしたらどうなると思います？そのような人は御言葉から導いていくべきなのにもかかわらず、御言葉を知らないがゆえに教会の群れを正しく養うことができないばかりか、間違った教えをばらまいてその群れのうちに混乱というものをもたらしてしまうかもしれません。また救われて間もない教会のリーダーとは一体何なのか、教会のリーダーに与えられた責任が何も分かっていないような、そんなものをリーダーにしたとすれば、その教会はどうなると思います？その人はどうなると思います？その人は思うわけですよね。自分は特別なんじゃないかって、自分は人に使えるということよりも使えられる権利があるんじゃないかって、そのような高慢な考えに陥ったりするわけです。そして神様に信頼するということではなく、自分の知恵であったり力というものに頼って好き勝手なことをしたりするわけです。高慢な思いがその人のことを支配すれば、その人は神様を忘れ、自分こそが一番なんだと考えるようになります。自分が一番なんだって。そしてそんなプライドこそがまさにあのサタンが裁きを受けることになった最初の罪でもありました。思い返していただければ、イザヤの14章の12節から15節のところにこんなふうに記されていました。イザヤの14の12から15のところに、暁の子明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか、国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか、あなたは心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう、密雲の頂に登り、糸高き方のようになろうって。しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされるって。サタンが望んだこと、それは神様のようになることでした。自分が神様によって作られた被造物であるということ、そのことを忘れ、高慢になったサタンは自分が一番になるということを求めたわけです。しかしその結果どうなったかって、サタンはその地位を手にするのではなく、代わりに黄泉へと突き落とされました。プライドは神様が必ず正しく裁かれ、サタンはそれによって正しい裁き、サタンには正しい裁きが下ったわけです。そしてそれと同じように、プライドにあふれたリーダーには裁きというものが下るということ、そのことをパウロはよく理解していました。だからこそ高慢になって、未熟なものが高慢になって裁きに合わないように、 そんなものを監督に選ぶや選ばないようにというふうに求めていたわけです。ですからこのように考えたときに、教会の霊的リーダーにとってプライドというものとその反対の謙遜というものは非常に大切なものになります。プライドと謙遜というものは非常に大きな問題でした。でもこの資格もこれまでと同じです。確かに私たちのすべてのものが監督になるわけではありません。しかし私たち一人一人も御言葉から見たときに高慢なものではなく、へりくだったものとして歩んでいくことを求められていました。例えばピリピの2章の3節を見たときに、ピリピの2章の3を見たときにパウロはこのように言ってました。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいって。また御言葉は神様がプライドを忌み嫌われているんだということ、そのこともはっきりと教えていました。箴言の16の5を見たときに、箴言の16の5のところを見たときにこうあります。主はすべて心おごるものを忌み嫌われる、確かにこのものは罰を免れないって。御言葉を繰り返し繰り返し教えていました。プライドというものは神様が忌み嫌われるものなんだって。私たちは高慢なものではなく、へりくだったものとして歩んでいかなければいけないんだって。だとすれば皆さんどうでしょう。私たちはそのような歩みを今しているでしょうか。私たちは今プライドにあふれたような、そんな高慢なものとして生きているでしょうか。それとも謙虚なものとして成長しようって成長しているでしょうか。例えば考えてみてください。誰かから罪であったり過ちなどそういったものを指摘されたような時、私たちは普段どのように振る舞うでしょう。兄弟姉妹が皆さんのところにやってきて、あなたのやってることは間違ってますよって、そのように戒められたり正されたりしたら、どのように応答するでしょうか。すぐにその相手に対してムッとして怒ったり、その人の言葉に耳を傾けようとはしないでしょうか。それともその人の話がたとえ厳しいものであったとしても、でもしっかりと向き合おうとするでしょうか。またどうでしょう。誰かが自分自身のうちに、自分自身が今まで気づいていなかったもの、自分自身は今まで見えていなかったそのような過ちを見出して、御言葉から間違ってますよとそう指摘してきたとすれば、そのようなものに対して私たちは普段どのように応答するでしょうか。見えてなかったものを指摘されたときに、じゃああなたはどうなんですかって、あなただって同じことをしてるじゃないですかと言ってすぐに責任をなすりつけるでしょうか。責任を転嫁するでしょうか。その人の指摘に耳を傾けることよりも、責められている自分自身のこと、その身を守ろうとしてすぐに相手のことを責めるでしょうか。もしくは、いや仕方ないんですよって、みんな失敗するのだからそんなにも目くじらを立てて怒らないでくださいと自分自身の過ちを正当化しようとするでしょうか。それともその人が自分の見えていなかったその弱さを教えてくれたということ、そのことに感謝するでしょうか。皆さん、大切なこと、 謙遜な人物に関して私たちはいろんなことは確かに言えるわけですけれども、大切なこととして一つ言えることっていうのは、謙遜な人物っていうのは自分自身が全てのことを見えていないということ、そのことを知っている人物です。謙遜な人物っていうのは自分には見えていないところがあるということ、自分には気づいていないという、気づいていない罪やプライドというものがあるということ、そのことを分かっているわけです。で、プライドが持っている問題について C.S. ルイスもこのように語っていました。皆さんのレジュメにも引用を載せましたけれども、見ていただくとこんなふうに記されています。怠慢ほど人の評判を悪くするものはなく、またこれほど自分のうちにあっても気づきにくいものは存在しない。しかもその怠慢を自分のうちに持っていれば持っているほど、それに比例して相手の怠慢を私たちは嫌悪するのだって。彼が言いたいこと分かりますよね。人のうちに潜んでいるその高慢な思いというものは、私たちには非常に分かりにくいものだというわけです。プライドというものは煙のように視界を濁らせる、曇らせるものだからこそ、私たちは自分のうちにあるプライドに気づかないことがあります。でもそれがよく見える時があるわけです。どんな時か分かります？その一つは、誰かが罪や間違いというものを皆さんのところにやってきて指摘する時です。その時に私たちが持っているプライドというものが明らかになります。例えばある人が自分の考えは正しいって、誰からも指摘されたくないって、そのように思っていたら、その人物はどんな行動を取ると思います？誰からも指摘されたくないんだって。その人がすることは、自分の周りに自分と同じ考えの人を置いたり、自分の聞きたいことだけを語ってくれる、そのような人と一緒にいようとするわけです。自分のやってること、考えていること、それらがいつも正しいって、そう言ってくれるような人を求めるようになるわけです。間違ってるなんていうものは聞きたくないって、自分のことを肯定してくれる人を周りに置いとこうって。でも私たちが御言葉を見るときに、御言葉はそれがプライドなんだということ、そのことを教えていました。2つの箴言を皆さんと見ますけど、皆さん見ていただいて、箴言の21の24と15の12のところです。箴言の21の24のところを見ていただくと、こうあります。高ぶった横柄な者、その名はあざける者、彼は威張って横柄な振る舞いをする。次に箴言の15の12のところに、あざける者は叱ってくれる者を愛さない、知恵のある者にも近づかない。はっきりと書いてました。何が書かれていたかって、高ぶった横柄な者はあざける者なんだって。その者は叱ってくれるものを愛さないって、そして知恵のあるものにも近づかないって。でも皆さん、どうして高慢な人はこんなことをするんだと思います？どうして知恵のある人に近づいていかないんでしょう？それは自分の考えや価値観といったものを誰かに間違ってるとは言われたくないからです。だとすれば、皆さん、私たちはどうでしょう？私たちは自分自身の間違いを御言葉から教えてくれる、そのような人を求めているでしょうか？御言葉から真理を私たちに教えてくれて、キリストに似たものへと変わる、その助けを与えてくれる人をいつも求めているでしょうか？それとも、いつも自分の歩みを肯定してくれる人を求めているでしょうか？もし自分の歩みに間違いを指摘してくれるような人が一人もいないと、そのようにもしおっしゃられる方がいるのであれば、 なぜいないのかということをよく考えてみてください。その心の内にそのような人物を持ちたくないとか、自分には必要ないって、そんな思いを持っていないでしょうか。自分の間違いを指摘されたくないって、もしそういう思いがあるのだとすれば、御言葉はそれはプライドなんだと、そう言ってました。皆さん、確かに私たちが成長していくために、神様に信頼して歩むことも祈ることも当たり前のように大切なことです。でも同時に、愛を持って自分が見えていないその弱さを、その罪を教えてくれる兄弟姉妹というものも同時に必要です。自分の気づいていない罪を御言葉から示してくれるような人っていうのは欠かせないわけです。そしてもし皆さんのもとに誰かが やってきて間違いを してくれるような時があるのだとすれば、その時は覚えることです。そのような人は神様から与えられた祝福なんだって。私たちはいつも逆を思いますよね。そのようなものを言ってきた人に関して、いやいや、そんなものいらないって。でも皆さん考えてみてください。どうです、皆さんの中に誰かのところに行って間違いや罪を指摘するということ、そのことが大好きですって言われる方、どれほどいます？いないですよね。私たちはそれがどれほど難しいことなのかをよく分かってます。どれほどそれが大変で犠牲を伴うのかということをよく分かってるわけです。だとすれば、自分のところに誰かがやってきて御言葉から間違いを告げてくれるのであれば、その人が皆さんのことをどれほど愛しているのか、どれほど勇気を持ってそれを行っているのかということ、そのことを覚えて感謝することです。そしてその人に罪を指摘されるのであれば、御言葉から間違っていますよと言われるのであれば、素直にその人の話を、その人の言葉に耳を傾けることです。確かに罪や過ちと向き合うということ、そのことには痛みを伴います。誰しもがあなたは間違っていますなんていうことを聞きたくないと思います。でもだからこそ、私たちはへりくだるということが大切になるわけです。私たちはいつも私たちの主の姿を覚え続けるということが大切になります。フィリピの2章の6節から8節のところに、もう皆さんもよく知っている箇所の一つだと思いますけれども、フィリピの2の6から8のところにこうありました。キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。キリストは王の王、主の主でした。この方こそが全てのものによって褒めたたえられ、全てのものによって仕えられるべき、そのようなお方でした。しかしこの方は私たちをその罪から救い出すために、ご自分を卑しくし、仕えるものとして地上に来られたわけです。王である方が仕えるものとしてこの地上に来られ、そして実に十字架の死にまでも従われたんだって。しかもそれだけではありません。この方は本来私たちが受けるべきその罪の罰を負って十字架の上で苦しまれました。このようにしてキリストはへりくだられたわけです。このようにしてへりくだりの霊を、模範を私たちに示してくださいました。キリストが十字架の上で死んでいなかったとすれば、死んでくだされなかったんだとすれば、今の私たちには何の希望もありませんでした。 罪の中に死んでそのままでした。ただ神の召しを待つだけ、そのようなものでした。でもこの方が十字架で死に3日目によみがえってくださったからこそ、私たちは今この方にあって罪の許しを得、新しくこの死のために生きていくんだという、そのようなものへとして変えられたわけです。罪の奴隷として生きていた者たちが義の奴隷として生きていくことができるように変えられました。それはどうしてかって、この主がへり下ってそのような救いを私たちに与えてくださったからでした。だとすれば、この方のこの愛を知ったのであれば、この方の模範を私たち知っているのであれば、私たちの責任はこの方の模範に従って習ってへり下って歩むことです。もし誰かに自分の罪が指摘されるようなことがあるのだとすれば、そのことを主に感謝することです。私はますます主に喜ばれるものになっていくために、弱さを見せてくださったって、だからどうか私を変え続けてくださいって、そう祈りながら歩み続けていくことです。それができるものとして変えられたわけです。へり下って歩んでいくこと。パウロが14個目に挙げた監督の資格、信者になったばかりの人でないということ、そのことでした。そして最後、監督の15個の資格として、15個目にパウロが挙げていたもの、それは教会外の人々にも評判の良い人であることでした。教会外の人々にも評判の良い人であることでした。7節のところをもう一度見てください。7節にこのように記されてました。また教会外の人々にも評判の良い人でなければいけませんって。では教会の人々、教会外の人々にも評判の良い人っていうのは具体的にどんな人物を言うのでしょうか。大きく2つに分けてこの言葉を考えてみたいと思います。まず最初に出てきている教会外の人々という言葉ですけれども、これは神の家に属していない人々のこと、つまり未信者のことを表しています。パウロは別の箇所でも、まだキリストを知らないそんな未信者に対してこの言葉を用いていました。例えば第一テサロニケの4章の12節のところでは、第一テサロニケの4章12節では、外の人々に対しても立派に振る舞うことができ、また乏しいことがないようにするためですというふうに記されています。ですから監督というのは外の人々、未信者に対しても評判の良い人でなくてはならないということです。また次に出てきた評判の良いという言葉ですけれども、これは字義通り良い、優れた証という意味で表すことができます。良い優れた証です。つまり評判が良い人っていうのは、人々の前で良い証を立てている人物のこと。もっと言えば、未信者がその人の歩みを見たときに、目の当たりにするときに、この人の歩みは素晴らしいってそう言われるような証をいつも立てているということです。で、ここでのポイントっていうのは、ここでのポイント、それはこの人物が立てる証というものはどこにあっても変わらない一貫したものだということです。これが皆さん大切なポイントです。この人物が立てる証はどこにあっても変わらない一貫したものだということです。要するに、この人物の生き方というのは、日曜日と月曜日から土曜日まで、その間で変わらないということです。日曜日も月曜日から土曜日も同じ一貫した歩みをするということです。で、これは非常に大切なことです。なぜなら少し考えてみてください。私たちはこうやって日曜日になると、みんなで集まってきて礼拝を捧げます。御言葉を読んで祈ったり、神様のことを考えたり、神様のことに思いを止めて心から賛美を捧げたりします。同じ思いを持った兄弟姉妹たちが共に集えば、共に神様を見上げて 感謝の感謝を分かち合ったり励まし合ったりすることができるわけです。それは私たちにとってすごく感謝なことですよね。でもここで問われていることは何かって、それは教会での礼拝を終えて家に帰った後、月曜日の朝のアラームが鳴って目覚めて、1週間の仕事であったり学校であったり家事などが始まった後、どのような歩みをしているかということです。果たして私たちの生き方は日曜日の礼拝の時と月曜日から土曜日までとでは変わってしまうものでしょうか。パウロがここで言わんとしたこと、それは監督となるものは教会の人々だけでなく教会外の人々、未信者の前でも変わらず良い証を立てるものでなければいけないということでした。日曜日にどんな振る舞いをしているかだけでなく、それ以外の日にどんな歩みをしているのか、そのことが問われていました。でもこれを聞いてある人は思うかもしれません。いや、どうして未信者の評価を気にしなければいけないんですかって、彼らはキリストのことも御言葉のことも知りませんって、真理を知らないんだから自分の歩みを理解することなんてできませんって、だから彼らが何を言おうが、たとえ自分のことを非難しようが問題にはならないんではないですかって、ここで覚えておかなければいけないことっていうのは、パウロはそのようには考えていなかったということです。いや、むしろパウロはクリスチャンが家庭や教会の中だけでなくて普段どのように振る舞っているかがその人の本当の姿を表すということ、そのことをよく分かっていました。だからこそパウロは周りにいる人々の評価を軽く扱おうとはしなかったわけです。アレクサンダー・ストラークという先生もこのような言葉を述べています。未信者はじっと見ていて抜け目がありません。彼らは仕事場や社会にあってクリスチャンがどのような存在かを観察し、言葉と行動との間に相違があれば最初にそれを目にするのですって。周りの人は私たちの普段の歩みというものを見ています。そして特にまだ神様を知らない人々の前でどんな良い証を立てているのかが監督にとっては非常に大切なことでした。では一体どうして監督は教会外の人々からそのような評判の良い人でなくてはならなかったんでしょう。なぜそれが教会のリーダーにとって重要なことだったんでしょう。そのことが7節の続きに後半に記されていました。後半部分で、そしりを受け悪魔の罠に陥らないためです。パウロはここで2つの理由を挙げてました。1つ目の理由はそしりを受けないためでした。そしりを受けないためなんだって。でここでそしりと訳されている言葉ですけれども、言い換えるとこれは不名誉であったり恥というふうに言い表すことができます。不名誉であったり恥と言い表すことができます。つまりパウロは監督が教会外の人々にも評判の良い人でなければ、人々がその人を非難して恥を受けてしまうんだって、そのように警告していました。でもこれは皆さん、私たち容易に想像できますよね。もし私たちが口では正しいことを言っていながらも、その行いがその言葉を口を否定するようなものだったとすれば、周りの人は特に未信者はどんなふうに私たちを見るでしょうか。この人が教会のリーダーなんですかって、この人がクリスチャンとはどのような人なのかということを教えてるんですかって、自分自身がそのようには歩んでいないんだって、ただの偽善者ではないかって、こうしてその人自身が非難されるだけでなく、語っているメッセージであったり また神様までもが軽んじられてしまうわけです。だからこそ霊的リーダーにとってどんな時も良い証を立て続けるということ、そのことは必要不可欠なものでした。また2つ目に挙げた理由というのはその続きですけれども、2つ目に挙げた理由は悪魔の罠に陥らないためでした。パウロは言うわけです。もし監督の生活の中に非難されるべきようなされるべきところがあって、人々の前で良い証を立てていないのであれば、恥を受けるだけでなく悪魔の仕掛けたその罠にかかってしまうって、それは非常に危険なことなんだって。私たちが覚えていなければならないこと、それはサタンは今もいろいろな方法でもって私たちを誘惑し、罠にかけ、そして罪を犯させようと熱心に働いているということです。ペテロもそのことを警告していました。第一ペテロの5章の8節のところに身を慎み目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っていますって、のように記されていました。サタンは働いて特にリーダーたちを罠にかけ罪に引きずり落とそうって、そのような誘惑をしているわけで、だからこそ霊的リーダーは特に注意している必要がありました。兄弟姉妹の前だけでなく、まだ神様を知らないそのような人の前でも神様に喜ばれる良い証を立てているかどうか、そのことが監督の条件として問われていたわけです。でもこの資格もこれまでと同じように監督だけでなく私たち一人一人にも当てはまることでした。私たちが御言葉を見るときに、御言葉はすべてのクリスチャンがこの世にあって神様の素晴らしい証をする、そのようなものとして生きていくということ、そのことを求めていました。例えばフィリピの2の14から16のところでは、フィリピの2の14から16のところでは、すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい、それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです、というふうにありましたし、また第一ペテロの2章の12節のところでは、異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい、そうすれば彼らは何かのことであなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方のその立派な行いを見て訪れの日に神を褒めたたえるようになります、というふうに記されていました。こうして神様は繰り返し、私たちがキリストの良い香りを放つそんな証人として、どんな時もどんな場所にあっても同じように歩んでいくということ、そのことを求めていたわけです。だとすれば皆さん、そのような証を私たちは今日立てているでしょうか。果たして私たちは周りの人から評判の良い人として見られているでしょうか。どうでしょう、私たちは教会にいる時とそれ以外、職場や学校などにいる時では異なる人物でしょうか、それとも同じ人物でしょうか。兄弟姉妹といる時はクリスチャンの顔をして神様のことを話し、未信者といる時はこの世の顔をして神様の意味嫌われるようなことを進んで行っていないでしょうか。主を知らない人と同じように考え、同じように言葉を発し、同じような振る舞いをしていないでしょうか。それとも神様に喜ばれるような主を証しするものとしてのそんな歩みをしているでしょうか。またどうでしょう、私たちの歩みはまだ主を知らない人々が主に対する渇きを抱くようなそんな歩みでしょうか。そんな歩みを示しているでしょうか。どうしてあなたはそんなにも揺るがない希望を持ってるんですかって、なぜそんな満足を持って日々を歩むことができるんですかって、そう問われるような歩みを 私たちは示しているでしょうか。それとも周りの誰もあなたがクリスチャンであることを知らないような、そんな歩みでしょうか。イエス様は救われた者としてのその姿をこのようにマタイの5章の14節から16節のところに記していました。マタイの5章の14節から16節のところですけれども、こうあります。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさいって言われてましたよね。あなた方は世界の光ですって。世界の光になりなさいとは言いませんでした。あなた方はもう世界の光なんだって。だからあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見られるようにしなさいって。ここでよく覚えていてください。イエス様はこの箇所であなたの言葉を人々に聞かせなさいとは言わずに、良い行いを見せるようにとそう求めていました。つまり私たちに課せられた責任というのは、キリストの福音をただ語るだけでなく、それを実際に生きた証として人々に見せるということです。私たちは口だけのものになったり、自分の内に持っているその光を隠すのではなく、神様の素晴らしさを行いを通しても大胆にこの世で明らかにしていくわけです。そしてこれはもちろん自分自身が人々から褒められるためにするのではありません。自分自身に焦点を集めることのためにするのではありません。書かれていたように、私たちが良い行いをすることによって神様が崇められるということ、そのことが目的になるわけです。私たちを救ってくださった素晴らしい神様がいて、私たちに希望を与えてくださった素晴らしい福音があって、そのことを喜んで伝えていきたいって、そうして私たちは機会を探り、まだ暗闇の中にいる人たちに福音を伝え続けていくわけです。確かに皆さん、私たちがそのようにして御言葉に従って人々に福音を伝えようとしても、周りの人はそれを理解してくれないかもしれません。それだけではなく、神様を見上げて歩もうとするそのあなたのことをいろいろ悪く言うかもしれません。ありもしないようなことや、根も葉もないようなそのような非難をされたり、ひどい扱いを受けることもあるかもしれません。でも残念ながらそれは仕方のないことです。パウロもテモテに対してこのように言ってました。第二テモテの3章の12節のところで、確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けますって。私たちがキリストにあって経験に生きようとするのであれば、迫害を受けるということはもう約束されていることなんだって。でもそれでもなお私たちが仕返しをしたりするのではなくて、御言葉に従い、そのような者たちに対しても愛や許しというものを実践していくわけです。自ら率先してキリストの良い証を立てていくわけです。そうすればどうなるかって、その人はその歩みを見て思うようになるわけです。一体どうしてこの人物は周りの人と同じように怒りに任せて不満や不平というものを口にしないんだろうかって、どうしてこの人はいつも喜んでいられるんだろうって、その理由は、それを生み出している源は一体何だろうって。私たちはこうして言葉だけでなく行動を通して福音を述べ伝え、人々にキリストの素晴らしさを明かしするという、そんな責任を、そんな神様からの素晴らしい任務を負っています。兄弟姉妹の前だけでなく、まだ主を知らない者のところに出て行って、その前でも変わらずに御言葉に従い、そして神様の栄光を表していくことです。そしてこれが最後、15個目にパウロが挙げた監督の資格、教会外の人々にも評判の良いことでした。 さて今日私たちは監督の資格の14個目と15個目を共に考えてきました。改めてどうだったでしょう。監督は救われたばかりの霊的に未熟な信者に、そんなに信者になったばかりのものであってはならないんだということが言われていましたし、また監督は未信者に対してもいつも変わらない良い証を立てる教会外の人々にも良い評判のものであることが求められていました。これらの基準こそが教会の霊的リーダーが満たさなければいけない、満たしていなければいけない厳しい条件だったわけです。でも同時にこれらは私たち一人一人が目指していくべき、そのような霊的に成熟したものの姿でもありました。皆さん、私たちはこうやって15個の資格を考えてきました。考えれば考えるほど足りない部分であったり、成長しなければならないそのような部分が私たちには見えてきたと思います。私自身もこのようにいろんな質問を皆さんに投げかけてますけれども、でもそのことをまず自分自身考えたときに、この基準というものがはるかに高いものであるかということ、そのことを改めて考えさせられました。もっと言えば私たちはこの基準を見る、最初にも言いましたけれども、この基準は誰一人として完璧に満たしているものはいないわけです。私たちは皆欠けたところがあります。でも私たちはこれらの資格を見るときに、私たちがどの点において弱さを覚えているのかということ、そのことを知ることもできますし、私たちがどのようにしてキリストに喜ばれるものに変わっていくべきなのかということ、霊的に成熟したものというのはどんな姿なのかということ、そのことも私たちはこの資格を通して見ることができるわけです。皆さん、私たちには必要な御言葉が与えられています。私たちには必要な助けも、聖霊なる神様も共にいてくださっています。だからこそ共に失敗や罪を犯せば悔い改めて、成長に欠かせないこの御言葉を心に蓄え、日々私たちを救ってくださったその素晴らしい主を証しするものとして、今週も共に歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる父なる神様、皆を心から褒めたたえます。神様、このようにして私たちが御言葉を見るときに、まず何よりも覚えたいこと、それは私たちがどれほど罪深く愚かなものであり、あなたがどれほど憐れみを持って私たちを救い出してくださったかということです。あなたは神である方にもかかわらず、その見姿を横に置いて、その見姿を置いて、人として私たちに仕えるものとしてこの地上に来てくださいました。そしてそのようなへりくだりを持って十字架にかかり、私たちにその罪の許しを与えてくださいました。そのような憐れみを、そのような愛を私たちは今日知りました。今知っています。そのようなものとして歩んでいます。ですからどうか神様、私たち一人一人がこの主の愛を覚えて、この主のへりくだりの模範を覚えて、同じようにこの地上にあって、あなたを証しするものとして、へりくだったものとして歩んでいくことができますように。どうか私たち一人一人は弱く愚かなものですから、続けてあなたが知恵と力を与えてくださいますように。そして私たちがあなたを証しする、そのことを通して私たちが褒められるのではなく、あなたがの素晴らしさが明らかにされ、あなたの栄光、あなただけが栄光を受けになりますように。一切のことを御手に委ねて、期待して感謝して、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。